そうしましたら、まず田村さん、足立さんがその、まあ、在外被爆者の問題に関わるようになった最初のきっかけというのを教えていただけますか。
私の方がちょっと早いかね。1992年の春に、うん、被爆者相談員っていう方、それ分かりますか、相談員。
被爆者相談員。
ケースワーカーですけど、
はい、
ソーシャルワーカー。で病院に勤務している、で日本病院ので患者のいろんな相談に、相談といっても、その医療費をどう負担するかとか、
はい、
でそういうことを相談する専門職が広島の病院には割合以前からよく配置されてるんですね、
うん、
でそれを、まあ、簡単には相談員なんて言ってますが、
はい、
ソーシャルケースワーカーで、そのグループと、それから豊永さん、彼らは在韓被爆者のトリチ治療を推進する、
はい、
それはもうお話聞かれていると思いますが、まあ、その2つのグループが、まあ、こう両方一緒になってということで、
はい、
トニッチ寮で在韓被爆者が広島に来て、当時は2ヶ月なんですかね、3ヶ月ですかね、
まあ、
今は2ヶ月ですね、基本は2ヶ月ぐらい日本の広島の病院で、うん、入院している、その日本滞在期間中に、当時は通称原爆特別措置法ですが、
はいはい、
医療法、原爆医療法等のに基づく被爆者手帳、被爆者健康手帳の交付を受け、
はい、
そして同時に手続きして、健康管理手当の受給手続きを行うと、
はい、
まあ、在日期間中、滞在期間中に今の金額でいうと月額3万円少し、もうちょっとの、はい、手当が受け取ることができる。ところがその在韓被爆者が韓国へ帰ると、その時点で手当の支給が打ち切られると、そういう問題があったんだそうです、
うん、
で私たちは弁護士と数名と、その私とそれから相談員の方 2,3 名とで、それ以前からずっと勉強会やってたんです。被爆者援護法、はい、当時は原爆2法って言って
ました、はい、2
つの方に、
はい、
勉強会やってたんですが、そのグループのところに、そういう問題についてなんとかならないかという、相談が持ち込まれたわけです。
なるほどね。その勉強会っていうのは、ね、被爆者一般の方全員に向けて、あるいは関しての勉強会だったんですかね。
被爆者、当時は原爆2法って言ってましたから、2つの法律、原爆2法研究会ということで、法律の問題、
法律の問題、
被爆者援護に関する法律の、法的な問題の勉強会を、まあ、やってたんです。
なるほどね。じゃあそれは特にその、在外、国外に在住の
ではなくて、むしろ国内在住の被爆者を意識しながらやっていまして、うん、当時その私たちのには全然外国の被爆者の問題っていうのは視野に入ってません、
うんうん、
でそこへいきなり問題が持ち込まれたわけです。なんと、まあ、なんとかなりませんかと、こう打ち切られてしまうんですけど、なんとかなりませんかというような形で相談が持ちかけられて、それが1992年の春だったと思うんです、うん、
なるほど。
でそこで、当時足立先生はその私たちのグループの勉強会に出てなかったんですが、
はい、
ちょっと出てましたけどね、
ちょっと出たんかな、工場的ではなかった二国先生、島方先生、
はい、
中丸先生、ジョセさんもあの頃は割か熱心に、ジョセ
先生のところは
私知らない、うん、ジョセさんもあの頃は割か熱心に出てきてたんだけど、うん、だんだん出てこない、に私が加わってと、それでよくわからないわけですね、
うん、
でそういう話全然勉強したこともない、知らなかった、 でどういうことなんだっていうことでいろいろその直に在韓被爆者の渡日治療に関わっている人たちに、そうですから豊永さんのグループの人たちやら、それから被爆者ソーシャルワーカーの方々に話を聞いたりし、それから、そういう中で広島市役所にいくつかの質問項目を出していって、尋ねていって、返事をもらうと、回答をもらうというようなこともやって、
はい、
まあどういうことがやられ、どういうふうに事務処理がやられているかとかいうことはだんだん分かってきたんですが、問題は何で切るんだと、打ち切るんだと、その理由が明確でない、まあ、そういう中で知ったのは1974年7月の私たちがもう通称402号通達、これも聞いてると思いますが、何度も通達番号が402という当時の厚生省健康保険局長、公衆衛生局長が局長通達、なんかいろんなことがいっぱい書いてある通達ですが、その中にその打ち切りなさいという旨が失権するっていう言葉でね、権利を失うと、失権しますと、日本の国外に出たら、手帳の効力が失権すると、手帳ですよね、直接書いてある
手帳の効力がなくなるので手当もなくなると、
失権っていう言葉ね、あんまり法律学でもそんな滅多に使う言葉ではないんですけれども、
失う権利
です
、
そういう言葉が使われていて、もうそれに基づいて広島県庁でも広島市役所でも当然のように帰ったということが分かったら、その時点で打ち切ると、
はい、
でどうやって帰ることが分かるんですかと、入国管理はしてないわけですから、
はい、
県庁や市役所はね、
はい、
どうやって分かるんですかって聞いたりもしたんですけど、もう初めに手帳の申請に来た時に帰る予定日を聞いて送る、などと当時言ってたと思いますけど、そうやって一応事前に帰る日を掌握しておいて打ち切ると、でなんでですかっていうのがもう、渡日治療グループの渡日治療は在韓被爆者の渡日治療80何年ぐらいから始めてるかな、まあ、85、86年ぐらいかな、
治療自体は、79年か80年ぐらいから
政府がやった、
政府のがやって、それが5年間あって
で終わって、それ以降
360人ぐらいで終わった後、まあ、それでもまだ来たいという人がいるので、民間レベルでの分治、
だから80年代の半ば過ぎからですよね、後半、正確なのは豊永さん記録残してると思いますけど、でそういう中からこうだんだん不満、帰った被爆者、在韓被爆者の中から不満が出てくる形で、どうしたらいいんだろうということで、私たちの当時の勉強会にも検討してほしいと、
なるほどね、
投げかけがあったと、
じゃあむしろその学区内であった、まあ、その知的な狂気心に基づく研究会に、
はい、
まあ、現場からの問題が飛び込んできたっていう感じになるんですかね。
で私たちも全然分からなくて、手探りでね教えてもらったりして、で少しずつ問題が整理を、まあ3年ぐらいかけて、まあある意味で片手間に始めるうちはやってたんですけどね、
はいはい、
あんまりこう手がかりになるような資料とか、 まず文献は全然ないんですね、で資料も知らないから、どういう資料があるんかっていうのをそれを手探りで探しながら、取材を教えてもらいながら、まあ、大した資料があるわけでもなく、で3年ぐらいかけて少しずつ問題整理していた、
で、なるほどね、
どうも根拠は通達だと、その402号、でその402号通達っていうのはなぜそういう通達が出てるのかと、それ調べると、1969年昭和44年の国会議事録っていうのがあるのが分かったんですよね、 でその旨が書いてあるんですよね、うん、国会議事録ね、うん、あの手当のことじゃなくて手帳の交付のことでね、
はい、
でまあそのあたりから当時の厚生省は外国居住の被爆者には被爆者原爆二法の適用はしない、うん、適用はないと、そういう考え方を持っていたんだということが分かるわけです、
うん、
で私が多分ね最初に小さい学習会であのここまで分かったっていうことで喋ったのは95年の新聞記事があるんだな、何月だったかな、小さな新聞記事がね95年の5月かな、5月頃かな、あの学習講演会があってそこで喋ってるのが多分外向けに喋った最初だと思うんです、
うん、
でその後ですよね、三菱徴用工事件の提訴がね、
じゃあそのどんどんどんどん雪だるま式に、あの
そんなに早くね、雪だるどんどんどんどんってわけにいかない、それまで大体3年かかってね、ここまでは分かりましたと、でそれはあの都日治療委員会の総会の記念講演で、あのニュースにも記録が、私の写真がもっと若い姿で載ってる、あれはご覧いただいて、ああそうかあのそれはあの時点で、あれは96年かなの総会かな、そこで喋ったことがあの記録されてるんですけどね、そこでもまだ全部は分かってませんと、分かったことはここまでですという形でお話してるんです。
すいません、またその後の経過も後で詳しくお伺いしたいんですが、はいはい、あの足立さんの方からもまず最初この問題に関わるようになったきっかけ、まあ、その当時の状況っていうのを少し教えていただけますか。
私もあの原爆日本研究会にはあの出てたんですけど、
たまに
いつから出てたかがはっきり しないんですけど、それで、ね、私が直接この問題に関わるようになったのは94年の4月かな、3月の末から4月頃ぐらいですけどね、あの、まあ、韓国 の、 あの原爆被爆者があの、まあ、その当時はあの、一番初めはですね、まあ、三菱重工に強制連行されてた人たちで、はい、そこで働かされてた人たちが、給料を、まあ、半分送ると言われてたんだけれども、送ってもらえなかったから供託したという話があって、うんうん、でそれでその供託書を、まあ、閲覧に来るという話でそれに立ち会ってほしいというふうに、大阪の市場さんに頼まれて行ったんですよね、立ち会いに。でそこで、まあそれから、まあ、在韓被爆者の問題に関わるようになって、で、で90その、まあ、供託名簿の閲覧については94年の2月あ95年か95年の2月に一応閲覧1名分はできて、
はい、
できたんだけども、まあ、それからあと他の人たちの分も60名ぐらい申請して、結局その段階では10名ぐらいは、見れたんですね、
うん、
その90年の秋ぐらいまでには確か見れたんだと思うんですけど、
はい、
それで、まあ、供託名簿が出てきたということで、要するに強制連行された証拠が客観的に出てきたという話になって、うん、でそれで、まあ、訴訟を起こそうということになって、三菱裁判を始めることになったんですね。うん、でそれは12月に提訴するんですけども、95年の。
はい、
でその段階で、まあ強制連行、強制労働の問題と、まあ、被爆したと。で被爆させられた後、まあ、放置された、三菱からも放置されたし、国からも放置されたと、でその点の慰謝料の請求を求めると、こういう訴訟を起こしたんですね、
うんうん、
それでまああのでそれでまあその後田村先生のお話も聞いてたと思うので、402号通達の問題は、まあ、現時点の問題だから過去の問題ではないので、まあ、せめてその点だけでも何とか勝てないかなみたいなね、
うん、
ことは考えて立ち会ってきて、
うん、
したわけです。ところがまあ、それはまあ強制連行の裁判でやってたんで、まあ、日本の戦後補償裁判では基本的には、ね、 大体負けてましたから、
うん、全敗ですね、う
ん、まあ一部まあ勝ったのもあるけど、まあ最終的にはあの最高裁にひっくり返されたりして、うん、まあ、まあ負けてますから、でそういう戦後保障裁判ではない形の裁判というのを、うん、大阪で98年の10月から、うん、まあ、始めることになったんですけども、うん、まあ、その柿木文さんというのはもともと三菱裁判の証人で来てくださった時に、まあ、あの大阪でちょっと入院されて、で、まあ、健康管理手当を取って、で、まあ、あのこれもし打ち切られたら訴訟やろうというような気持ちでですね、準備はしてた。で、まあ、10月に98年10月に提訴して、で、まあ、格差の裁判はあの要するに法律がないのになぜ打ち切られるのかというところで争ったので、うん、まあ、比較的、まあ、理屈の勝負みたいなところで、
うん、
まあ、なんとか勝てたんですね、
うん、
2000年にですね。
そうですね。
でそこから、まあ、変わっていくんですけど、三菱裁判は99年の3月に判決が出て、一審はまあ、むちゃくちゃな判決で、全敗でしたけど、まあ、格さんの裁判で、まあ、勝ったんで、まあ、高裁をひっくり返して、最高裁もそれをなんとか維持できたと、まあ、強制連行は負けたけれどもと、こういうことができたんですね。でその中で、まあ、まあ、一審判決出るときはほんまに勝てるんじゃないかと思ってましたけどね、一部でも。だけどもやっぱり負けちゃって、それでまあ、
もう、あっさり負かし
てくれた。どうなるのかなと思ってたんだけど、まあ、なんとか、やっぱりいろんな裁判所で裁判するのはね、やっぱり良かったのかなと、
うん、
まあ、それであの今のようなその後その延長戦の裁判が出てきたという感じです、
うん、
あの裁判ですとね、あの95年12月提訴の三菱徴用工、広島三菱徴用工の裁判の訴状の中で論点 4,5 点書いてあるその4つ目ぐらいに、そのあの徴用工の在韓被爆者が、原爆二法、まあ、当時は援護法ができた直後ですけど、うん、原爆二法援護法の適用を排除されたと、うん、そのことも一応争点に挙げてたんですよね、でただ あまりそこへ訴状で見る限りは力が注がれている感じではなくて、うんうん、一応争点として挙げるという程度の感じだったんですが、うん、で裁判をしているグループと、うん、その原爆二法研究会のグループは直接はあの一緒にやってたわけじゃないんですけれども、はい、あの原爆二法研究会の方での議論が少しずつ進んでいって、402号通達の違法性を問題にしていこうというふうにだんだんと進んでいくわけですね、
うん、
で私自身はね、これ何もメモ取って記録していたわけじゃないんですけど、96年になってからあの倉本さん、アメリカの倉本さん、
はいはい、
倉本寛治さんと友沢さん、今ロスの近郊に住んでおられますが、うんうん、あの二人が日本を訪問されてきた時に、ね、誰だろうな、塚本さんかな、会ってやってくれって言われたんですよ、うん、でそれまで全然接触ないんですよ、
うん、じゃあそれまではずっと、うん、その在韓の被爆者の方ということが中心で、
それまではっていうか、まあ、あの三菱徴用工裁判が起こされたのが前年の12月で、
はい、
で友沢さん、倉本さんと何月に会ってるかな、うん、ちょっと今はっきりしないんですけれども、
じゃあそれまではアメリカ、うん、あるいはその北米南米にも被爆者がおられるということはご存知でした、う
ん、まあ、知ってるぐらいでして、うん、全然あの具体的に接触はなかった、
接触はなかった、
交流がなかったわけで、
うん、
それがね、あのそういう人がいるから、
うん、
で日本に来てるから会ってあげてくれと、うん、いうふうに言われてね、
うん、
よく事情は分からないけど、
うん、
とにかく会ってみましょうと、うん、そしたらアメリカ原爆被爆者協会の名誉会長も、当時倉本さん名誉会長で、うん、友田さんが会長、友田さんももともとはサンフランシスコの近くに住んでおられて、
そうですね、
その後はあのロスの方にお嬢さんがの方へ行かれたというふうに聞いてます、で友田さんが 倉本さんの後の会長になってたんですね、うん、その2人と会いして事情をいろいろ聞いたりして、うん、それから多分ねブラジルの
森田さん
と、うん、その年に顔合わせしてるんだろうと思うんですけど、これはね、うん、ちょっと、うん、明確な記憶がないんです。
だからね、最初に森田さんとか倉本さんとかは多分95年か90年かそれぐらいに多分なんかで招待された時に会ってると思いますよ。
どういう印象？
広島市に。
ああ、でも私は
私たちとは接点はないですね、
うんうん、あの当時ね、あの倉本さんのグループはご存知のようにアメリカ政府に対してうーんとしっかりした働きかけがあって、今袖林さんかながこんなあの自分たちは私たちは敵だったのかというあの言わないの心象
は袖井さんですね。
袖井さんがねまとめられて立派な書物ですね、ああいうすごい運動をアメリカ議会へ向けてやってた。だからアメリカの国内で取り組んでて、
うん、
でそこでもう結局ダメだと、
うん、
であんたらやるんだったら日本政府に向けた運動をしなさいということで、こうそれしか残されていないというふうに、
うん、
あの考えるようになったけれども手がかりがないわけですね、
うん、
で日本には日本被団協という被爆者団体があると。ところがあの人たちも日本被団協みたいな赤の組織に接触することは決していいことでないからやめなさいという警告を、注意をいろんなところから受けてた。それは、あの、聞かされてますね、
森田さんが言ってましたね、
あんなところと接触したらいけませんと、いうふうに言われていたと。で、倉本さんも友澤さんたちは厚生省に対して働きかけいつ頃から始めたんだろう。
それはだから、まあ働きかけ自体はですね、うん、医療の医師団の派遣とかいろいろ言ってるんで、うん、まあ、その頃からやってたんじゃないでしょうか、
ね、うんうん、
それは随分早い時期ですね。
早い時期ですね、1967年とか、
うん、だけどそういう限られた問題でしかね、
うん、
対応しないんで、それやればもう十分だと、日本厚生省の役人会ですればそれだけやっておけばあいつらも黙るだろうと、しかし基本にはなんで国内被爆者と在外被爆者が、
うん、
同じに扱ってもらえないのかっていう不満はずっとくすぶってたんだろうと思うんですが、
うん、
それから森田さんはもう毎年のようにご夫妻で、
うん、
日本に来てね、いろんなところに訴えてもらうわけですが、うん、危ない日本被団協は避けて、
うん、
自民党だとか国会議員だとか政府、うん、厚生省とかもうあらゆるところへ訴えてもらうと、
うん、
話聞いた時にはあの気の毒だから何とかしてしなければいけないという態度を取るんだけど、
うん、
後からやっぱり難しいような問題はこらえてくれと、
うん、
そういう返事が最終的には返ってくるんだと、うんうん、いうことでもう言ってみれば手詰まりになってしまってたんですね、でその頃日本被団協に訪ねられて、それが94年か95年ぐらいじゃないなんですか、うん、初めて日本被団協と、
うん、
それであのでも日本被団協も全然わからないかったんだと、
うん、
在外被爆者の問題どうやったらいいか、
うん、
で法律問題がありそうだっていうのは椎名弁護士紹介するんだよね、
うんうん、すいません、ちょっと今までのお話をお伺いして随分印象的なのは、お二人ともまあその在外被爆者の問題はその、まあ、割とユニークな面があると、まあ、お二人法律家でいらっしゃるわけですけれども、そのまあ職業的な観点、プロフェッショナルとしての観点から見た場合に、まあ、さっき執権というのは非常に珍しいケースだとおっしゃってましたし、もちろんあのそういう話を聞いたことは今までなかった。でその最高裁であの争うには非常にユニークなケースだということをおっしゃってましたけど、そういう意味ではその最初その取り組まれるきっかけになったのはもちろんそのいろんな方から頼まれたということはあるんでしょうけれども、その職業的なまあ使命感というか興味というものが大きかったんでしょうか、それともそれ以外にもやはり何か個人的あるいは まあ、それ職業以前以外の興味というのもあって
、
う
ん、私はもう法学研究者としての関心で、ずっと被爆者法制研究しようということで勉強してきた、その延長線上でやったと、もうその一言です。
うん、足立さんはどうですか。
まあ、私はもともと生まれたのは神戸でして、育ったのは近畿関西地区なんですけどね、
はい、
そういう意味では広島に来たのは召集修正って言って、まあ、30過ぎぐらいからお家にいて、でそれからまあ弁護士になってお家に来たと、で、まあ、そういう意味では原爆のことは、まあ、あんまりちっちゃい時から一生懸命勉強したっていうわけではなかったんだけど、うん、まあ、広島で、まあ、ずっとこれから生きていくなという中でね、まあ、被爆者の問題を考えていかなければいけないという気持ちがあって、
うん、
でそれで、まあ、その中で、まあ、まあ、そういう事件が持ち込まれたということがあって、
うん、
まあ、この問題一生懸命やってきたというようなことですかね。
うん、じゃあその広島という土地の中で自分がこれから生活していくという意識とその問題とが、まあ、合致したという部分があったんですかね。その今まで、まあ、随分多くの韓国の被爆者、
うん、
まあ、在日在韓の方両方にお会いしてこられたかと思いますし、うん、またその、ね、アメリカブラジルから の被爆者とも、うん、接触が多かったかと思いますが、うん、国によって、まあ、国柄の違いというものを感じられることはありますか。
まあそれは、うん、どういうのかな、まあ、韓国はやっぱり植民地のね、うん、支配によって、まあ、本当だったらしなくていい被爆をしたということだと思うんですよね。
うん、
でそういう意味では20年以上犠牲者だという思いがあるから、やっぱりそういう意味では日本に対する気持ちは強いものがあるなというふうに思いますね。
うんうん、
でアメリカはアメリカの被爆者で多いパターンというのは、まあ、帰米2世と言われる人たちですよね。
ええ、
まあ、要するに1世はアメリカに出て、アメリカで生まれた子供が教育のために日本に来てると、そういう人たちが、まあ、こっちにいる間に被爆者帰れなくなっちゃって戦争が帰っていったと、そういう人がまあやっぱ多い、
うん、
ですけどね。まあ、そういう意味では、まあ、非常に複雑な立場だと思いますよね。
うん、
自分はアメリカ人なんだけど日本日系で、しかもアメリカの原爆で攻撃戦にあって、
うん、
っていうようなね、そういう非常に複雑なバックグラウンドを持っている人たちだという思いがあって、
うん、
だどっちの国に植えていったらいいのかみたいなね、ところで、まあ、いろいろあるんだろうなと思っています、
うん、
であとブラジルの被爆者は、まあ、移民の人がやっぱ多いんですよね。
戦後の移民の方が多いですね。戦後の移民、
まあ、帰米二世みたいな感じのそういう人も若干いなくはないけれども、やっぱり戦後の移民が多くて、そういう意味では昔の日本を引きずった形っていうか、
うん
うん、いう感じの人が多かったのかなと。だからまあアメリカとか韓国に比べて訴訟を起こすというような、まあアメリカの人もそうですけど、韓国が一番初め訴訟を起こしたけども、やっぱりブラジルの森田さんとか非常に慎重だったですよね、訴訟については。
やはりその祖国に対してあまり声を荒げたくないという気持ちがあったんですかね。
お国を訴えるというようなことを森田会長やったら、自分は会を辞めると、被爆者協会を辞めるという会員が出たのと、
うん、そうですか、
そういうふうに聞いてますね。
そうですね、やはり韓国の立場とは随分政治的にも違うのがあります
ね。アメリカの被爆者もね、名前が裁判を提起することによって自分の名前がこう外へ出てしまうと、
うん、
それをうんとやっぱり警戒、ね、うん、してたですよね。でそれは出さないようにできるからと、
まあでも出しましたけど、
うん、
出して裁判やりました、
うん
うん、
まあかなり年齢がもう上がってたっていうのも良かった、まあ提訴に踏み切れた理由の一つだったと思うんですけど、
はい、
50歳代とかまだね社会的な生活を送っている年齢で 自分が被爆者であるっていうことを公然と名乗ってなかなか行けないような、うん、そういう社会状況だと、
うん、
で、あの、何でしょう、医療保険、死保険でしょ、
はい、
被爆者であることを隠して妊娠入ってるんだって聞いてますからね、そのことをバレてしまったら大変なことになると、アメリカ社会では、
う
んうん、
そうですね、
ということで非常に難しかったという話は聞いて、うん、
まあ確かにね、そのメディケアに入るまではなかなか声出せないみたいな感じはあったと思いますね、
うん、65過ぎるのでね、
うん、なるほどね。
まあ、森田さんもそういうところありますよね、うん、森田さんもあのやっぱりある程度年取って一応自衛サラリーマンみたいなのを辞めて自衛になってからいろいろ活動を始めたみたいな、
自分の、ね、生活、経済生活の基盤もしっかりし子育てもちゃんとやってと、まあ、それが大きいでしょうね、
何かやっぱり子供さんが結婚して、もう生活が落ち着くまではあまり声を出したくない、
教会を作ったのもそうでしょ、84年に作られたのがだから50代半ばですかね、
ただまあその先ほどあの田村さんのお話にも出ましたけども、うん、まあ、アメリカではまあその70年代80年代にアメリカ政府にまああの保証ではないですけれども援助の要請をして、うん、で日本でまあ 在日韓国人の方あるいは在韓の方のグループがあの最初1971年2年あたりにできた場あたりにもやはりその日本政府だけではなくてアメリカからも少し援助があればいいなっていう気持ちがあったという話をされる方もおられるんですが、うんうん、お二人はそのあたりはどのようにお考えですか。もちろんその法律的に見て可能なこと可能でないことということはあると思いますが、やっぱりそのいろいろな考え方があると思うんですよね、その 現在では
あの今でもね理屈だけ言う人はねアメリカなぜ訴えないんだと、
うん、
お前らなんで日本政府だけ訴えてるんだと、うん、いう形でね、うん、言う人がいるんですけど、まあ法律家としてはそれは全く展望のないって、うん、訴えることはできるしたって、ね、勝てる展望が全然開けない現状ではね、
うん、
もうそれはもう分かっていることでしたし、一時期じゃあアメリカ国内の裁判所で提訴できるかっていうのを少し模索した時期があれいつ頃です
か、ね、まあそれはあのいろんな人がやってますよね、昔からね、だから要するに日本の原爆裁判昭和、30年代にね、
うん、
あの岡本弁護士とかが始めた事件でも初めアメリカで提訴することを考えて、
うん、
だけどもそれは難しいんであの大阪と東京で裁判を続けて、で昭和38年1963年に判決が下田判決が出て、でまあ、まあ要するにアメリカ、まあ、日本政府に対する関係でも積極的されたけれども、まあ、それが一つのきっかけになって、まあ、いろいろあの被爆者対策が進んでいくみたいなね、
うん、
いうような裁判は、うん、私は原爆とか国際法違反だということも、あの裁判は言ったので、まあ、それなりに意味はあるんですけどね。で、まあ、私の感覚からすると私もまああの、2000年過ぎか2002、3年頃に、まあ、初めてブラジルに行った頃ですからね。
あ、2002年。
あ、そうですか。
2002年とか2003年頃ね、
あ
の頃、まあ、アメリカを相手に訴える道はないかということを、いろいろ韓国の弁護士と一緒に考えたことがあって、でまあ、要するに日本の戦後包丁裁判を考えるとね、まあ、要するに請求権を放棄したといっても個人の請求権が残ってるんだという論理でやってるわけだから、その論理で言ったら日本の被爆者だってあのサンフランシスコ平和条約で請求権を放棄したと、
うん、
でそれを前提に、まあ、あの初めの原爆訴訟はね、
うん、
あのだから日本政府を訴えるんだという形で、提訴されたわけだけど、まああのまあ、韓国とか中国の人が請求権を放棄したといってもそれは個人の請求権は別だという論理でいけるんだったら、まあ、日本の被爆者もねアメリカ政府を訴える道はなくはないだろうなというふうには思いましたね、
うん、
思って、まあ、それなりにいろいろ弁護士をまず探さなきゃとかいうふうなことから始めたんですけど、なかなか、まあ、
あ
のアメリカの弁護士は動いてくれない。
あ、なるほどね。
まあ、それで次に考えたのはやっぱアメリカでそういう市民、日本のね戦後補助裁判を支えたような市民運動ができない限り多分アメリカでも提訴できないだろうなと、
うん、
というふうにまあ思うようになって、
うん、
じゃあそれはどうやってできるんだろうと、
うん、
ということを、まあ、何年か考えてますけど、なかなか難しいなという。
友澤さんにお会いになられました？
去年。
友澤さん言われていたかもしれませんけど、これも何年前か来られた時に、あのアメリカの平和、市民レベルの平和運動の、会合に行っても、被爆者の問題は全然真面目に聞いてくれないんだと、いうことをこぼしてたですね。アメリカで非常に難しいと、被爆
者の問題。まあ、アメリカで、あの、まあ、倉本さんから聞いたことですが、あんまり被爆者のことをわーっと言うと、まあ、結構いじめられるということがあって、それはなかなか辛いという話を聞きましたね。
強い人じゃないと、
まあ、現在はそんなに、まあ、1960年代、70年代の状況がそのまま当てはまるというわけでもないんでしょうけど、それでもやっぱり、まあ、例えば韓国、日本と比べると、あの、話がしにくいという部分はあると思いますよね。
それでね、あの、先ほどの質問に戻ると、私たち、あの、2002年の3月から4月にかけて、私と足立先生と一緒にブラジルとアメリカを訪問したのを訪ねて、はい、直に被爆者に会って、はい、現地で被爆者に会って、どんな状況に置かれているか、どんなことを要望しているかっていうのをお聞きしたんですが、はい、やっぱりその時の一番印象はね、やっぱり医療の要求なんですよね。ちゃんとした医療が受けられない、ね、うん、あの、特にブラジルの方がね、あの、公的医療保険何も なかったわけですからね。しかも、今と比べてもブラジルの経済状態が悪かった、そういう中で、まあ、多分ね、きちんと比較してませんけど、日本の昭和20年代の一般庶民が置かれている医療の状態、あの頃日本の公的医療保険は一部しかなかったですけど、
はい、
まあ、ブラジルは全然ない、もっと悪いかもしれませんけど、全部医療は自己負担で、だからもう死ぬ直前に医者に来てもらって、医者にかかって死ぬと、その多分ね、そんな状態だったんだろうと思うんですね。で、そういう問題なんとかならないかっていう気持ちを強く、ブラジルの被爆者はね、だからアメリカの方はやっぱり医師保険で、その自分の経済的な条件によって変える保険のレベルが異なると、そこからなんとかならないかと、そういう問題気がついたのはやっぱり、あの、医師団の派遣なんかを経験してですかね。そういう比較の視点が出てきたのは、
まあ、やっぱりそうですね。まあ、行って私らが初めて聞いて、それをこう日本に持ち帰っていろいろやってやりだして、いろんな制度が違ってそれなりに大変だなということが分かって、いうようなことですかね。
私たちは2002年4月の上旬に帰ってきてね、2人で市役所で記者会見しましてね、その文書も一応文書を作って、報告文書を作ってまいたんですけど、それ記録に残っ、どっかに残ってるんですけれども、あの、現地医療をと、被爆者に現地で医療を受けられるようにしてほしい、彼らはそれがたっての願いなんですと、そういう報告をしたんですね。それまとめをして、帰ってくる飛行機の中で、私が口で喋りながら、先生がパソコンで入力していただいてと、そういうことをやって、帰ってきて翌日すぐ、あの、文書で発表したんですけれども、
じゃあ、その現地医療ということは、例えばアメリカの在住の被爆者、あるいは韓国の被爆者にとって可能であるとお考えですか？
それを保障するために、何をすればいいのかっていうのが出発点で、まあ、私たちは法律家ですから、法の適用をどうやって図るかという、そういう面からアプローチしてみたわけですね。
足立さんは、
あの、だからね、まあ、今医療費の裁判をやってますけども、あれは要するに立て替えて払ったお金を返せという裁判なんですよね。でも、まあ、本当はだから日本だったら指定医療機関のを、あの、一般疾病とか原発を認定の患者さん用の 医療費の支給とか、まあ、医療現物給付とかあるんですけど、まあ、それを、まあ、指定病院がするということに日本ではなっていると。でその指定病院になると、うん、まあ、厚労大臣の管轄監督が及ぶと言って、まあ、それで罰則のなんかもあるからそれはできないでしょうということを今しきりにね、
うん、
厚生労働省は言ってるんですね。
で
それについては、まあ前々から考えてたのは要するに指定というのは一種の契約みたいなもんなんだから、同意がなければ指定を受けないという自由がね病院にはあると、
うん、
だからそういう意味では、まあ、指定、確かに罰則は難しいかもしれないけれども、うん、民事罰的なものをね、
うん、
契約として交わせば、
うん、
その枠組み同じようなシステムを作ることは、まあ、不可能ではないだろうと、うん、やる気があればね、
うん、
やる気がないから作らないんだと、
うん、
そういうふうに私は認識してます
けど、ね、なるほどね。じゃあ可能性がなきにしもあらずというところですかね、うんうん、
まあ、裁判そのものはね手当の払えと、うん、いう方向からずっと進んでい
た、まあ、お金をね、お金を払えというのはまあ比較的やりやすいと、
うん、
医療の制度をつけろというのはね指定病院作れとかいうのはアイデアがあることだからそんなも裁判でできないんでね、
そうですね。でそのさっき田村さんがおっしゃったようにそのやっぱり被爆者の方のお話を伺いしてると、まあ、被爆者意識とか国 の, その, あの政策に対する批判ということよりもまず最初に出てくるのがやっぱり自分の健康に関する関心心配ということをやっぱり私もすごくひしひしと感じてるんですけれども、そういった意味でそのお二人法律家の観点から見られてこういったその被爆者のケースというのは特に特殊なあの、まあ、法律方面と医療方面の協力を要するような課題であるというふうに感じられることはありますか。つまりその やはりその原爆症の認定なんかをする場合にやっぱり広島でその一条のよく分かってらっしゃるお医者さんがあのそういうその意見書の書き方をきちんとしてでそれであのまあでもそれは法律的な方面との連携作業でないと成り立たない部分だとは思うんですよね。
まあ、そういう意味ではそうですね、
うん、
まあ、原爆症認定訴訟の裁判で斎藤先生とかもすごくねお世話になってやってきたわけですね、
うん、
まあただこれまで在外被爆者裁判で主にやってきたことは法律を外国に居住している被爆者にも適用できるはずなのにしてないのは違法であるというそういう裁判ですか。これ理屈で勝負してきたんですよね。
でまあまあそうですね。
あのこれ今後あの医療との関係出てくると今あのもう 在外被爆者でもあの健康管理手当の支給申請をして在外から支給申請をして受け取れる。その時あの診断書をつけないといけないんですが健康管理、はい、管理手当というのは11種類の疾病に罹患しているっていうことの診断書がいるんですが、まあ、これはさほど難しい診断書ではないということで、
うん、
まあ、ほとんど診断書の書き方の問題ということはなくなっているんですね。で今はあの在外からも原爆症の認定申請をすることができると、うん、ここまで言ってるんですが、
うん、
これは原爆症であるかどうかのやっぱり医師の診断書、意見書が添付されることになっていて、
うんうん、
まあ、これは難しいですね。
うん、
あの
そうですね、
国内の医師でも慣れていない、事情が分かっていない医師にはほとんど書けない、まともな意見書は書けない、
うん、
まして外国の、まあ、被爆者などというのを知らない医師にはね、うん、あのちゃんとした意見書は書けないだろう、
うん、
でそういう点で難しい問題というか協力医師の医療、うん、医学の方の協力の問題っていうのは残りますね今の制度でいうとね、
うん
うん、
なるほどね。
それ以外は あんまり、うん、医学と法学が、一緒になってっていう、
っていう感じではない、
サブロークはないと思う。
そうですか、うん、あのこれは少し違った角度からの質問なんですが、うん、まあ、あのこういったその在外被爆者の問題が随分マスコミなんかでカバーされるようになったのと、うん、ほぼ 同時期にその従軍慰安婦の問題っていうのもかなりカバーされるようになったと思うんですね。で、あの、まあ、私はもう本を読んでいただけの知識ですけれども、あの、まあ、被爆者 の、 あの方で韓国でお住まいの、まあ、女性の方で、まあ、日本の大使館の前で服毒自殺未遂を図った方は、うん、その一番最初に韓国のメディアで私は昔従軍慰安婦でしたというふうに声を上げた方とすごくいいご友人だったっていう話があるらしいんですよね。で、私はまあジェンダーにも興味があるので、うん、そのあたりどういうそのダイナミズムがあったんだろうということはすごく興味があるんですが、その従軍慰安婦との関係で例えばあの、まあ、原爆被爆者に対する問題が左右されたりとか、あるいは議論、法律的な議論をあの論じる上で何かつながりがあったりとかいうことはなかったんですかね。
直接的には日本ではないでしょうね。
それはあの日韓基本条約でね、韓国の正規権放棄させてしまったでしょう、まあ、あるとすればもう日本政府はあの全て解決済みですからね、あの65年の日韓基本条約とその付属協定などで定めたこと以外はもうやる必要はない、被爆者に対する特別の在韓被爆者に対する韓国人被爆者に対する何か保障をめいたものも、当時何も定めていないですから、あのやっていないと。で、では思う一昨年韓国の最高裁が日本政、あの韓国政府に対して、去年か、
いや一昨年
です、一昨年
2011年
韓国政府が日本とこの問題交渉しないのは、あの違憲であるという判断を出しましたが、その時は、
まあ、原爆の被爆者の、
ね、慰安婦と被爆者の問題で、ただ表へ出てるのは慰安婦問題よね。
まあ、慰安婦が先に提訴してて、その後原爆の被害者の提訴してて、その担当している弁護士でテコンズ弁護士っていう、三菱裁判やってくれてる弁護士なんで、よく知ってますけど、まあ、日本では要するに慰安婦のことがまあ主に取り上げて、被爆者の問題があまり取り上げてないんですよね。だからまあ要するにあの戦争の被害者という枠で言えばまあ一緒なんだけど、ただまあ、日本のね、まあ、被爆者の問題がなぜ今回裁判で買ってこれたかというと、やっぱり法律があったからなんですよね。
国内法を使った
法律があって、それは日本のそういう戦後の、まあ、被害、戦争の損害に対する賠償ではない、賠償ではないという枠組みで考えているけども、援護策としては、要するに国籍条項がないから、だから要するにあの、まあ、在日の、まあ、韓国人とか朝鮮人を排除しないわけですよね。そうすると、まあ、日本に来たら、まあ、韓国人でも、まあ、手帳がもらえて医療を受けられるということを最高裁が認めたんでね、だからそれを根拠に、まあ、ずっとその延長線上で裁判を戦ってきたんですよね。ところが慰安婦の問題はあのちょっとそれとは違う、要するに、まあ、軍に引っ付いていってたわけだから、そういう意味である意味軍属的な、ね、行動をしてたはずだと思うんですけれど、あれは要するに別 軍に関係ないというのが日本政府のね、それはまあ見解で、ただまあ強制的要素があったとか、まあ、軍の関与があったとかいうことは認めるようになってきたと思うんですけれども、まあ、それでもそういう関係がないという方向でやってきていると、まあ、そこはやっぱり違うんですよね。いやそれがまあ結局そういう 法制度の枠組みの中で、まあ、極めて過酷な被害を受けてきながら、まあ、援護されない状態がついていると、
今日韓政府の外務省外交部間でのまともな接触ができてない状態になっていると思いますけど、去年、まあ、韓国も前の大統領の時に、外相会談をやられていて、そこで去年3月だったと思うんだけど、 あの慰安婦の問題を持ち出したんですよね、
はい、2月ですかね、
2月ですかね、外交、長官、外交通商の外交長官がね、
はい、
そのことは報道に小さく書かれていたんですが、
うん、
再開被爆者の問題が書かれていないからね、
あ
の新総領事、広島あの総領事館、なってませんかあの韓国総領事館、広島駅のすぐ向こうにありますが、はいはい、で新総領事被爆者の問題もあのよくご存知の方なので、うん、いつだったか一緒になった時ちょっと隣に座ってもらえたから、
うん、
あのなんで被爆者の問題取り上げなかったんですかって聞いたらね、
うん、
まあ、あの2つを取り上げてもなかなか話にもならないので、一番アピール度の大きい慰安婦の問題からやったんだと自分は理解しているという意味の、それ非公式のあれですよ、総領事の公式の発言じゃありませんけど、そういうお互いの隣の会話の中で言ってくださっていて、
な
るほどね、やっぱり韓国の中でも、シム総領事は被爆2世なんですよね、お父さんが有名な韓国、あの日本で有名なっていうか、あの被爆者ですけどね、
はい、
あのですけどやっぱり韓国の中でも特殊な問題っていうふうにこう位置づけられていて、慰安婦問題のアピール力が強い、まあ、おそらくそういう判断があるんでしょうね、
なるでしょうね、
その後まともにこう取り上げられてないんですよね、あの話し合いな、あの、話し合いの中で取り上げられたっていう報道は、あるいは見逃してるのか、ちょっと気がついてないんですよね、
なるほどね、じゃあその、
まあ、基本はだから日韓条約の問題、石油権放棄した中に入ってると当然、韓国問題してるのはその2つと、あとサハリンに取り残された、あの朝鮮韓国人問題ですかね、
そうですね、
確かその3つが未解決の問題だと、
まあ、選挙権協定の対象外だって言ってますね、
うん、なるほどね、じゃあお二人はこの、まあ被爆者問題に関わる中で、うん、ご自分の同僚やその自分 の、 その、まあ、法律家としての立場が多少変わる、あるいは、まあ、もう少し簡単に言うとその周りの同僚からはよくサポートされているというふうにお感じですか？
サポート
どうでしょう、
まあ、弁護団作ってやってるからね、まあ、そこの人たちはまあ一緒にやってるっていうのはあると思いますけどね、
まあ、私は 法学会の中での活動になりますけどね、
はい、
法学会の中では特殊なマイナーな問題です好きな、好きな田村がのことをやってると、ただあの、まあ、こう弁護士の世界でも同じですけど、最高裁で新しい判決を2つ、ブラジル被爆者の裁判と韓国三菱徴用工裁判で、
はいは
い、新しい理論的にも新しい、あの問題を含んだ最高裁新判例を作ったっていう点ではそれは注目せざるを得ないですよね、学会でもね、で今も私よく言ってるんですけど、あの最高裁の新判例、理論的な新しい問題が含まれている最高裁の判例っていうのは、もう司法試験の勉強するときは絶対押さえなければいけない判例なんですが、今ですから司法試験受験者はみんな知ってます。
なるほどね、
在外被爆者の2つの最高裁判例、
なるほどね、
以前はそんなことはなかったですから、少なくとも法律家を目指して勉強している人たちは、在外被爆者問題っていうのはそれなりに理解せざるを得ないという
、そうですよね、それだけにユニークな特質を持ったケースだった
と、ね、だけどそういう、あの理論的にね、新しい問題が含まれていたんですね、
なるほどね、だから
徴用工事件にしても、
じゃあ田村先生のもうトレードマークの問題っていうような感じなんですかね、
私はもう私が裏支え役の一人、理論的な支え役の一人になってたってことを自分でさほど宣伝してません
から、まあ、その通りです
表が出てるのは弁護団が頑張ったんで、
なるほどね、足立さんはどうですか、そのあたりは 自己自分の同僚からよくサポートはあるというような感じですか？
まあ、まあ、弁護団作ってやってますからね、そういう意味では弁護団でいろいろ協力しながらやっていくという体制はできていると、まあ、思いますけども、そうでない人からのサポートというのはあんまりその弁護士ってそういうのはないのでね。
みんな一人でやってるんですよ、言ってみれば。
一般的にないということですか？
独立自営業
ないんで、まあ注目というかね、まあ、ある程度、こういう事件やってそれなりの、まあ、成果を上げてきたというような評価は多分されてるだろうと思いますけれども、まあ、そういう意味ではそうでしょうけど、協力というのかどうかというのはちょっとなかなか微妙だとね。
それからね、日本社会全体でも被爆者の問題っていうのは非常にマイナーな、どんどんマイナーな問題になっていることの反映だと思うんですが、原爆者の裁判でも30連勝ぐらいやってね、大きな厚生労働省行政を変える力になったし、在外被爆者の問題はもう裁判やることによって法改裁までさせるところまで行って、そういう意味で大きな影響力を行政を変える力になってるんですけどね、どうでしょう、法律雑誌で取り上げられたのは先生が一回書いた法学セミナーに、それだけかね、法律雑誌。一般のいわゆる世界とかね、世界は一度市場さんが書いたね、賀来さんの判決が出た直後にね、それだけだったと思うし、それから法律雑誌では足立先生が法学セミナーっていうね、学生向けの雑誌で、法学雑誌ですけど、そこに一度紹介する形で書いたぐらいで、あとはまあ法学会では判例研究っていうのはね、
判例研究とか表彰みたいなのは
それはね当然取り上げられ、最高裁判例の最高裁の新判決、新判例、これはもうほらもうバーッと出るわけで、10本以上ね判例雑誌にこう書かれるんですけど、そんなのは他もみんな同じで、新しい議論的な問題を含んだ最高裁判例だと、で特にだから注目されて法律雑誌、まあ、代表的、日本で代表的な法律雑誌はジュリスト法律時報って、一度も取り上げられてないんだよね。で
それは
こんなことはね、多分ね70年代までだったらなかった、70年代 の, 孫仁と裁判なんかでは、小川清涼先生が法律事法にも書いてるし、法学セミナーにも書いてる、だけど全然ないです、
その理由は何なんでしょう、その原爆はマイナーなイシューっておっしゃいます、
私はそういうふうになってしまってる、
マイナーなのかな、
受け止め方がね、
外国人の問題だしっていうのがあるんでしょうね、
ただ日本では原爆をマイナーっていうのは、
やっぱりそうなんだろうと思います、広島にいるとね、もう日常的に原爆の問題、被爆者の問題っていうのは あるんですけれども、一歩広島を離れたら、と知られていない、
まあ、広島、長崎は被爆の問題はすごく大きい問題だし、被爆者の人今でも多いんだけれど、やっぱりそこから外れるとね、まあ、すごく片隅の問題なんですよ、日本社会全体では。
私、広島大学退職する前の5年間、広島っていう広島研究ですね、という総合科目っていう、一般教養科目でね、総科目っていうのはいろんな先生入れ替わり立ち替わり集めてね、広島っていうテーマで授業を半年2単位組む、そのコーディネーター役をやったんですけど、そこでね毎回短い感想学生書かしたんです、5、60人の出席者、受講者だったんですけど、でやっぱりそこ一番書くのは広島に来て初めて原爆の問題を知った、被爆者の問題を知りました、 そういう感想が一番。
うん、
もう一つついてみると、
1
年生が多いんですよね、
はい、
で今広島大学、あの僕は東広島西条キャンパスの方で、はい、大体30キロ東です、
はい、
でもあの辺に学生が下宿してるわけですが、5月ぐらいになってね、連休頃に遊びに広島の街やってきてね、原爆はどこに落ちたんですかと、原爆はどこにあるんですかと、広島に行っても原爆は見えませんでしたっていうのが多くの学生のね、だからあの感想文ね、広島の授業を受け始めて、
はい、
あの関心持ち始めて、広島実際に行ってみたけど原爆も見えないと、まあ、見えるのはドームだけど、まあ、そういうようなことを書いてくれる、
あの
感想文が多かったですね。
なるほどね、お二人はもちろんその法律家としてその原爆被害者の問題以外にもいろいろなケースを取り扱われると思うんですが、その中でこのケースっていうのは何か特殊な意味、意義っていうのを持つものというふうにお感じですか？
特殊な意義、まあだから日本が民間戦争被害者に対してね援護をしていない枠の中で、まあ、唯一しているのが被爆者なんですよね。
うん、
で、まあ、そういう意味では、被爆者の被害がそれだけ大きかったということを、まあ、国も認めざるを得なかったということだと思うんですけどね。
なるほどね。じゃあそういう意味では非常に特殊な、
まあ、あのね、戦争被害者に対する給付金、一時金とかね、銀杯を10万円ぐらいの、値段値打ちのあるものとする、銀杯を交付するとかね、それそういう法律は16、17法があるんですよね、これまでにね、シベリア抑留者に対する一時金払うとか、
まあ、そのあと戦勝病者、戦没者遺族と援護法というね、うん、要するにあの軍人軍属に対しては、まあ、恩給とかそういう法律で、まあ、非常に手厚く保護されているんですよ、ところが一般民間人に対してはそういう援護は全くない。
で、台湾人の軍人軍属に対しても特別立法、あれはもう10年ぐらい前になるかな、
もう20年近く前になります
、ね、90年代の後半だよね。で、あれはね、結局200万円に一時金払う、200万円っていうのは言ってみれば金額として大きいんだよね、
あの、それなりに大きいけど日本人に
比べ
れ
ば、
まあ、10分の1とか20分の1ですよ、
日本人
の相当対応する人に比べると、
日本人 の、 あの戦傷病者戦没者遺族援護法でいうと、これ軍人軍属とその遺族ですけどね、
はい、
一番低いところで今どのくらいか、年額が、年金が一番低い年金が90万円ぐらいかな、80万円ぐらいかな、一番高いのは年額800万とか900万、
はい、
これは 軍の階級が高いほど高くなる、
そうですよね、
そうで、一時期はあの1年間に国家予算が2兆円近く費やされていた時期が、はい、今減ってますから、もう1兆円切ってますけど、最近ちゃんと調べてないですけど、でも年額7000億とか8000億、今でもあると思いますけれども、まあ、それと比それはでもその中に原爆で、ケロイドが残ったとかね、そういう人もあの受けられることがあるんですけど、あの学徒動員、軍の命令で動員されていて、被爆動員作業中に被爆して、そしてケロイドが残ったという人はね、これ80万ぐらい、年額で、という一番低いやつ、
そうなんですか、
もっと低いのは森田さんがもらったやつ、
あ、まあ、ほとんどね
彼軍人だったけど、
銀杯ぐらいじゃなかったです
ね、そうそうそう、10万円ぐらいの、だから年金でいうと80万ぐらいの年金が今ね、
皮肉ですね、
それに比べればね、台湾人の軍人軍属に200万なんて、だましみたいな、子供だましみたいな、
ね、
毎年一番安くても80万ぐらい、私一度相談に乗ったことのある、あの学徒同員で草引きやってた、駅裏 の、 あの、 連平城で、
うん、
その人を結局ね5年前に遡って、ね、年金だから5年間遡ってもらえるだって、
うん、
400万余り一時金でもらえる、いっぺん給付されて、
うん、
俺になんかちょっと送ってきてもらえたんですけど、
まあそれはそういう意味では日本のあのあれはあれですよね、あの憲法の、まあ憲法か最高裁判例この前6月にちょっと韓国で発表するんで調べましたけど、要するにそのまあ植民地の旧植民地出身者は全部国民なんです
よ、うん、そうですよね、
戦前は国民、戦後は外国人と、ね、だから戦前は等しく我慢しなければいけないからね、
うん、
我慢して当然ですと、で戦後は外国人だから、
うん、
日本国の知ったことではありませんと、
そういう論理ですよ、
非常にまあ情けないというか、まあ、めちゃくちゃだなと思いますけどね、
うんうん、何かこの、 あの在外被爆者の問題に関わる中で、まあ、先ほどそこであの原発絶対反対っていうあのサインに気づいてたんですけれどもあの、まあ、核兵器あるいは核の平和利用ですよね、いわゆる平和利用ですけれども、そういうものに対して考え方が発展展開するというようなことはありましたか。
核の平和利用というのは、まあ、前か次第の私はだいぶ前から気づいてたから、
うん、
あんまりそれはないけれど、やっぱ広島的に言うとあの、
うん、
あやっぱり福島のね原発事故があって、
うん、
多くの人は目覚めたんじゃないでしょうか、
それは具体的にはもう少し教えていただけますか。どういう形でその連携作用というか、その福島から広島への眼差しが広がるということがあったんでしょうか。
それはやっぱり核兵器はね、
うん、
あの要するに害だけ及ぼすから絶対悪だと、いう発想を広島の人は、まあ、被害者の立場で持ってるわけですよね、
うん、
だけどもあの原子力は要するに電気を作るから、ね、みんなの役に立つと、
うん、
あということでね、あの、要するに、その核兵器とは違うんだという発想をする人が、
うん、
まあ、放射能を出すんでも出さないんだと、安全なんだというね、
うん、
安全神話に結構こうなってた人がいて、
うん、
そういう流れの中で、
うん、
核兵器とね原発は違うという考えの人は多かったと思いますよ、広島に、
うん、
被爆者の中でも、
うん、じゃあそういうその考え方が少し
だけども、まあそうですね、だけどもそれは安全だとかそういうふうに言ってたのはそのどうもそうじゃないということはね、実際に事故が起こってみると分かったし、取り返しがつかないというのもまあ要するに原爆であの放射能の影響を受けたのと同じだということが、
うん、
まあ、かなり広がってきたのかなと、
なるほどね、
ちょっと私これから行かなきゃいけない。
じゃあ、 あの最後に、はい、あのまあ、私はあのアメリカの、まあ、真ん中でアメリカの学生にアメリカ史を教えるという立場ですけれども、うん、まあ、私を通じてという形になりますけれども、うん、何かその学生にぜひこれは知っておきたい、知ってもらいたいというようなことは何かありますか。もちろんね、ずっとあの、うん、この問題に関わってきたご経験の長いお二人ですから、うん、その観点からしか見えないことというのもあると思います、
まあ、アメリカの人に、ね、あのまあ、分かってほしいのは、まあ、原爆投下しなくても日本は、まあ、多かれ早かれ負けたでしょうし、
うん、
まあ、必要のない、殺戮を行ったんだということをですね、もっと自覚してほしいと思います、
ね、うんうん、なるほどね、よく分かりました。田村さんは、
そうですね、アメリカの学生に直接会って話したことはないんですけど、
まあ、18歳、19歳ですよね、
原爆のことをやっぱりその被害がどういう被害なのかっていうのはほとんど知ってないんじゃないでしょうかね、それを正確に、あの予断なしで正確にまずは知るっていうことをやって
る、そうでしょうね、それをまず知るべきでしょうね、要するに、まあ、国際法に違反しない形で原爆を投下することはできないですよ ね、 戦闘員、非戦闘員を殺戮せずに戦闘員だけを殺すなんてことはできない。
原爆のその 拡散するという本質に鑑みれば、それは不可能なことであるということですよね。
それと不必要な苦痛を与える兵器なんですよね。これも国際戦時国際法が禁止している基本的なパターンですけどね、不必要な苦痛を与える。まさにもう68年経っても殺し続けていると。
そうですよね、
原爆を受けたことがあり、うん、主な原因となって命を奪われている、うんうん、そういう全く不必要な、戦争目的遂行との関係で不必要な効果ですからね。そういうのはやってはいけないというのが国際法の教えるところなんですけど、アメリカは知ってて知らぬふりをしていると、うん、隠していると、うん、
よく分かりました、はい、本当にお忙しい中、はい、ありがとうございました、
は
い
は
い、
ね、
ちょっと私あの、
まあ、分かりました、分かりました、はい、本当にありがとうございます。3
時からと思ってたんですけど3時半って言われた
そうですか。
趣旨をはじめよくいうのを入手されました。
いえ、
おととし出版された三菱徴用工裁判の記録写真集、それ豊永さん持ってるはずです。私も
いただいたと思います。
白黒写真集、これ立派なね、このくらいのこんな重たい、はい、あれの最後の方に3人ぐらい寄稿してますが、それぞれ短い文章を、はい、私もそこへ書いてまして、
そ
こへ今日の冒頭の、在外被爆者問題への私の関わり、最初の関わりのことを簡単に思い出してこう書いてます。1ページだけですけど、
そうですか、
1500字ぐらいだと思いますけど、
はい、
それをご覧になると私が最初に述べたことが確認できます。
わかりました。
あとね、私龍谷大学3月に定年で辞めるにあたって、起用にね、自分の法学研究を振り返るっていうことで、うん、まあ、私のやった仕事の半分ちょっとぐらいをこう振り返ったものを書いたんですが、そこでその在外被爆者裁判への関わりが私として比重が大きかったので、それも10ページぐらい書いてるんです、私それも本当は見ていただいた方がいいんですけど、
そうですよね、
今手元にね、今日それ入れてこなかったんです。それいるかないらないかなと。
あ、ぜひあの目を通させていただきたいですけども、
それは抜き刷りをね差し上げていいんですが、どうやって届ければ。
あ、
いつまで広島に滞在されるんですか。
今週の金曜日まではおりますが。
今週の金曜日まで
が、
今日も水曜日でしょう、それを渡すとすれば、チェックアウトホテルお泊まりですか。
クラアナ全日空ホテルの方に泊まってるんですけども、
それは金曜日の朝チェックアウトになりますか。
そうですね、
明後日ですよね。
すみませんもしよろしければ、抜き刷りを私のアメリカの方の住所へお送りいただくっていうことはできませんか。
は
い、
それはできますけど今ね、PDF ファイル作るのがね、壊れてる機械が。
ああ、そうでしたか。じゃあもしかしてホテルの方に。
いや、だからホテルへ、ね、郵送すると今日出して、明後日の配達でも明後日の朝チェックアウトしていたら間に。東京どこへ、東京か帰られるんですか。
そうです。
で、東京へどこへお泊まりになるか、東京いつまで。要するに日本出発は、
実はですね、日本出発は来週の火曜なんですけれども、
だから東京の住所分かればそこへ送れば。
あ、そうですね、
明日発送すれば東京だったら土曜日、着きますけど。
そうですね、
明日の午前中に投函しとけば、
それ
住所が連絡先が分かれば書いといていただければ。
そうですね、そうしましたら、私実は今週末は大島に両親がおりますので、そちらの方に。
大島、大島まで、ね、2日後、まあ、月曜日には届くでしょうね、おそらく。
でもちょっと際どいですね、やっぱりアメリカの方に送っていただくのが一番正確かと思います。
アメリカだとこれでどこですか。
わけ at msuedu というところに もし PF ファイルの機械が治れば、
ちょっと治りそうもないな
って。じゃあこちらの住所ですね、でも自宅の方に送っていただいた方がいいので、はいはい、312ユニバーシティドライブイーストランシング MI
ミシガン。 DR ですか？
え、ドライブですので、あの DR 点をしていただければそれで届きます、はい、
イーストランス
ランシング
ランスシング、
そうです、これ S です。
SING で、ミシガンの略
488-23USA、
はい
はい、こちらの方にお送りいただければありがたいです。
はい、わかりました。
すいませんね、でもぜひ目を通させていただければと思います。
これと、え、
これはオフィスの方の住所になるんですよ。
はいはい、
これ、
あ、これで、なおこわけ様でいいわけですね。
そうですね、はいはい、その住所の上に直子わけというふうに、はいはい、はい、書いていただければ届きますので、はいはい、よろしくお願いします。
イーストランシングはこっちと同じで、ミシガン州